第7節。彼らは鉄道へ向かった。駅は近代的でありながら同時に古く、すべての駅のようであった。ガラスと鋼鉄、しかしその下には鉄と油と過去の匂いがあった。人々はスーツケースを引いていた。スーツケースを転がすことは新しい歩き方である。ハンス・キャストルプは自分のスーツケースを持たなかった。彼はそれを転がした。それは快適であった。それは愉快ではなかった。というのも、転がすということは、何かを運んでいるという尊厳を奪う、一種の負担軽減の形だからである。グスタブ・フォン・エーは、先に立って歩いた。急ぐことなく、しかし目標に向かって、まるで彼が旅行者ではなく、一種の機能であるかのように。彼らは列車に乗り込んだ。列車は内部では暖かかった。座席は柔らかかったが、柔らかすぎはしなかった。おそらくどこかで誰かがカウトソニックのことを考えたのだろう。ハンス・カストルプは窓際に座った。グスタブ・フォン・エーは彼の向かいに座った。彼らは黙っていたが、その沈黙は不快ではなかった。それは仕事の静けさであった。それは、異なる理由で去っていくな、同じ理由を口にしたくない、二人の人間の静けさであった。列車は動き出した。ゆっくりと。それから早く。風景が滑り始めた。ハンス・カストルプは山を見、畑を見、村々を見、車が思考のように走る道路を見た。彼は思考の高速道路、カメレオン、山の湖畔のドクター・ペターを思った。彼はあの下を思考がどのように走り、そして上に座っていると、それらが光の糸としてしか見えないのかを思った。今彼は列車の中にいて、ずっと下で、あるいは彼らの横で、本物の高速道路が走っていた。車両が滑っていった。明かりが瞬いた。思考。彼はポケットから携帯装置を取り出した。この数ヶ月、かつてベルボフでの鉛筆のように、彼の第二の皮膚となっていたあの平たい機器を。彼はそれを見て、にもかかわらず微笑まざるを得なかった。機械は、彼が旅をしていることをすぐに知っていた。まるで感情があるかのように、トラブルモードと表示した。彼はそれを裏返した。得が高いからではなく、この瞬間、彼には小さな白い斑点が必要だったからだ。自分が一人でいられる隙間だ。列車は走った。時間が過ぎていった。ある駅で列車を乗り換えた。コーヒーを飲んだ。プラスチックの味がするが、それでも腹を満たす何かを食べた。ハンス・カストルプは、トイレの一室で、朝に詰めてもらっていたボトルから、こっそりと、ハイビスカスホワイトティーを一口飲んだ。彼は、ボトルを光にかざした。赤、水、時間。彼はグスタブのことを思った。水こそが本当に時間である唯一のものだ。彼は知らないままにベネツィアを思った。そしてそう考えている間に、彼は自分の中で何かがずれるのを感じた。血圧でもなく、血管の硬さでもなく、筋肉の緊張でもなく、自分自身を眺めるその仕方が、である。というのも、これまでは彼は自分をプロジェクトとして眺めていたからだ。今、彼は自分を一つの登場人物として眺め始めた。それは、敬愛する読者よ、危険な意向である。というのも、登場人物には運命がある。プロジェクトには目標しかないからだ。